いや、いい週末だったわ。まだ、そう、まだなんかいい、要因に使ってるんですけど。
そう、まだ週末終わったばっかですからね。
そう。
はい
火曜日なんですけど。そうです
はい。はい。
ね、この間、数週間前にそのなんか、なんだ、出展して、そのいろんなこう、話す、周りとこう、話す機会はあったと思うんですけど、まあ、それが、終わった後になんか友達と、そのよくこう、コーヒー仲間みたいな、こう、コーヒー会よく、まあ、1ヶ月1回2回ぐらいは、やってるんですけど、で、そこで、そのなんか、その出店した内容聞かれて、あれ、インスタでのあれどうだったみたいな、言われて、あれね、みたいな、もう全部話したら、なんかその友達が、あ、そういうの、なんか興味あるんだって、こう、分かってくれて、で、ちなみにだけど、なんか、すごい似てる感じの、まあ、なんか出店するんじゃなくて、まあ、そのオタク、東京の、オタクにある、こう、なんか、よくものづくりで有名な区なんですけど、そこで、そのものづくりの、こう、マルシェをやってて、で、結構定期的にやってるんですけど、そこで無料のコーヒースタンドをやってる。フリーコーヒー、コーヒー。っていう、こう、まあ、店っていうか、まあ、コーヒースタンドあるんですけど、で、そこで普通に、まあ、ボランティアで、普通に、応募して、その1時間の枠の中で、まあ、一人でもいいし、その友達とでもいいし、なんか、普通にコーヒーを入れて、周りと話す。で、提供することもないし、払うこともないし、なんか、普通にこう、ボランティアでやる。みたいな感じで、あ、なんか、コーヒー好きだし、なんか、面白そうなイベントだし、もう行こうかなと思って、その場で、もうはな、友達とはな、の、どの会だったけども、その場で応募して、その一緒に行ってくれた子、友達電話して行こうぜ、みたいな。その場で決めて。で、ちょうどこの週末だったんですけど。いやー、やっぱりね、なんだろうね。そういうこう、まあ、マルシェだったり、フェスだったりとか、そういうこう、周りと交流できる、まあ、赤の単位、担任とか、何かしらのきっかけがあって、そこで、交流して、まあ、今回、共通点としてのコーヒーってことで選んだんですけど、
赤の他人ね。
何だっけ？
赤トンのた、赤の、赤トンの担任。
赤とな、あれ、あ れ、あれ、
赤
ち
の
ょっと、
他人ね。
赤の担任ね。赤の担任。
赤トンの担任って何？ちょっ
あ、
と
なん
待っ
か言って
。
ちゃっ
赤
た。
の担任、ちょっ
赤の
と時
担
間
任、
かかっ
あ、
ちゃった。
そっか、そっか、ちょっと噛んじゃったか。
赤の担任ね。
赤の担任。赤の担任。そうだね。まあ、全然知らない人と、そういう、こう、
関わ
一
る
つ
機
だ
会
け
が
の、
ね。
そう、関わる機会。まあ、で、共通の話題もあって、みたいな。そうい
そうです
う、
ね。
すごい自分も、まあ、毎回、こう、気づきは結構あって。あと、こう、まあ、その1時間は終わってから、まあ、周りはもう知ってもらってるっていう感じだったから、それからこう、各ブースに行って、何作ってるんですかとか、そういう話もできて、
それみんなコーヒーなの？
いや、コーヒーはもうその、自分がやってたスタンドしかなくて、それ以
あ、
外
そうな
は、
の？
もう大体、なんだ、まあ、小物を作ってる、店だったりとか、その自分の、こう、ブランドの、服だったりとか、パティシエだったり、そのアクセサリー作ってる人とか、あとなんか、普通にこう、ゴミを再利用して、キャンプグッズとか、椅子とか作ったりする人だったり、なんかいろんな人がいて、
へえ。
そう、だから一人一人なんか、どういうきっかけでこれ作ろうと思ったんですかとか、それがなんか、
それ喋って回ったの？
それはなんか、喋ってて、一人が
コ
なん
ーヒー作っ
か、
てたんじゃ、コーヒー入れてたんじゃないの？
いや、コーヒー終わってからね。コーヒーの、その1時間の枠、
ああ。
全体でなんか4時間のマルシェだったんで、その最初の1時間は、入れる枠があって、そこ入れてから、なんか大体なんか、
そう、写真見てよ。
そういう感じの、
ツイッターの写真、久しぶりになんか写真あげたなと思って見たら、何これって。
そう、なんか、写真撮ってもらったから、なんか、あげたくて。まあ、で、そこはもうちょうどそのマルシェに入る ところの、その入り口にあって、だから大体入る人って、あ、無料コーヒーなんだ、ちょっともらっちゃおう、みたいな。もう大体
ああ、まあ
みん
そう
な
でし
と
ょう
関わ
ね。
る機会になってから、なってた
は
か
いは
ら、
い。うん。
まあそれでみんな、まあ、ほぼ唯一の外国人だったっていうのもあるし、もうす
なんか
ぐ
有
顔
名
知っ
人み
て
た
も
い
らう
な感
から。
じだったね。写真撮ってもらってて。
友達も来たから、そこまでとあの写
そう、
真撮っ
なん
てもらった
か、
んだけど。
ツーショットの写真とかみたいなのあったじゃん。なんか、
いや、
ファン
嬉
で
し
す
かっ
みたい
た。
な感じなの
い
よ、あれ。
やい
ファンですみたいな。
やいやいや。いや、でも、骨も、なんだろうね。多分、まあ、それなりに目立ってたと思うし、なんか、もう、コーヒーっていうのきっかけもあったし、まあ、なんか話してみたいっていうのもあったっぽいし、まあ、それでなんか結構、いろんな人と話せて、で、その終わってからも、自分の枠も終わってからも、まあ、割と、いろいろこう、歩き回って、結構すぐこう、面白い会話もできたりもしてて、うん、っていう、まあ、イベントはこの間あって、やっぱこういうこう、ね、ちょっとこう、もう少し積極的にこういうのやりたいなって、ちょっと、ま
そうですね。
あ、うん、なんか、これからちょっと挑戦してみたいことちょっと見えてきたなっていうのも、
何、そ
ちょっ
の
と、
赤の他人と関わりたいってことですか？
まあ、それを通して、もう少し多分自分、実際に何やりたいかわかると思うんですけど、まあ、
そういうこと
うん。
ね。
でも、そのマルシェにも、まあ自分がやってた、そのフェスでやってた出店も、まあ、なんか、相談したら、まあ、いや、全然やっていいよって言ってくれてて。
それ何？毎週やってんの？
いや、なんか、2ヶ月1回やってるっぽくて。だから、
へえ。
割と頻繁にやってるから、そこで、なんか、出展できればいい、こう、交流の場、まあ、練習の場にもなるし、周りもなんかもうそれにしてる人、なんとなくこう、その、客さんだったり、まあ、運営側も、なんとなくこうしてるっていうのもあるんだったら結構参加しやすいなと思って
そうだね。
て。うん。
で、まあね、お客さんとして来る人たちが、そういう感じで、全く知らないっていうか、たまたま通りかかったみたいな人たちが来るん
そう
だっ
ばった
ら
か
ね。
ですね。そうそうそうそう。で、そのフェスの時はもう決まった感じで、なんかすごいこう、東京から割と遠めのキャン
ああ、
プ
そう
場
だ
みたいな
ね。
だったから、全然今のフェスに、今のイベントに全然興味がないっていうか、知らなかった人。で
そうだ
も、
ろうね。それじゃあも
うん。
うね。そういうことね。
う
そこ
ん。
ら辺のその街角でやってる感じだもんね。それだと。
そうそうそう。だから、こう、そのフェスの場合だったら、だいたいみんなが、その、共通のテーマに沿って、こう参加
そう
さ
だ
れたと思
ね。
うんですけど、そこのマインドセットも違う形の来場者っていうか、もう、
そうだ
ま
ね。
あ、まあ自分のお店に来る可能性もあるんで、そこの対応も多分違ってくると思うし、結構他のオプション機
そう
もあ
で
る
す
なと思っ
ね。
てて。
まあ、
だ
たまた
から、
ま通りかかってフェスには行かないからね。
うん、そう。だからよっぽどこう、まあ、そうです。参加する人は、よっぽどこう何かのきっかけを求めてる
いや、
か、
だってフェスとしてさ、もうね、
うん。
予定されてる以上、フェスに行くんだっていう思いを持って行くじゃないですか。
そうだね。
そこら辺ふらふら歩いて、何？あ、フェスだってならないでしょ。
行こう、みたい
ならないでしょ。それはね。
そう、うん。
そう。まあだから、知らない人と話をしたりってことですね。が、最近楽しいと思えるようになったのね、アレックスさんが。
うん。まあ、前にも好きだったんですけど、まあ、自分、なんだろうね。何が変わったんだろうなっていう、まだ、整理できてな
興
いんで
味
す
じゃ
け
ない。
ど、興味がもう少し湧いてきたか
好奇
な。うん。
心じゃないの、単純に。
なのかな？
もっとなんて言ったらいいんだろうな、ネットとかにない情報じゃないですか、それって。その人それぞれの物語があって、そこを
そうだね。
聞いてみると、その人とは何なのかっていうのがわかるわけじゃないですか。例えば、なんでこの店出店したんですかってなった時に、あ、私こういう風でこういう風でこういう風でって話を聞いた時に、あ、 あなたそういう人なんだ、みたいな。へーって、そういうこともあるんですね。っていうのってさ、ネットにないじゃないですか。
そうだ
あっ
ね。
たとしても本当かどうかわかんないじゃないですか。
まあネットっていう、こう、まあ、フィルターもうない状態で、もう生の、素の状態でこう、接するっていうことで、
で、直接聞いてるからね、その話を。
まあ、何にも、何にもこう、縛られずっていうか、
で、
もう
それこ
自
そ
由に
本当に
そうい
そ
う
の
こと。
瞬間の会話じゃないですか、そういうのって。
そうだ
もう
ね。
その時にしかできない会話かもしれないじゃないですか、本当に。
そうだね。確かに。今、もう、明日からもう一回も会うこともない人かもしれないから、まあ、
で、
それ
そ
に
の
価
時
値
の
があ
アレッ
る。
クスさんの気分で質問も変わると思うし、向こうも向こうの気分があるから、その都度
答え
話す
も。
内容も違うと思うんですよ。だからその瞬間にしかできないことに価値を見出し始めたんじゃないの。
その通りだね。完全
で、
に。
それってさ、お金で買えないんだよね。
そこに気づいたんだろうね。その価値と、その、まあ、そういうこう、絆っていうか、そういう、
関係性だよね。
関係性、唯一に無の、その、一瞬の関
唯一
係
無二
性。
ね。
もう一回、なんだっけ。
唯一無二。
無二だった？
任務じゃ
う
なくて、
わ、
無二。
そっか、無二だった。な
そう。
んとなく漢字
まあ、
が
唯
こう、
一無二だ
頭に
ね。
見えてきて。無二
そうです
の、
ね。
そう、に
それ
気づい
と、
て、
あれじゃないですか。やっぱりその、日本人、まあカナダ人も一部そうだと思うんですけど、まあ日本人の大半って結構友達になるの難しいじゃないですか。あんまり深い話しないし、初めて会った人と。
それだね。確かにね。それ結構
で、それ
関わっ
も、
てく
ア
る
レッ
気
ク
が
さ
す
ん自身もそれ自覚してたじゃないですか。
る。
結構難しい
強
ですよ
く、
ね。結構表面的な会
そう。
話するから結構難しいですよね。日本人と友達になるのとか、深い関係になるの難しいですよねって思ってたのが、多分変わったんだと思う。状況が変われば、結構いろいろ話してくれるんだね、この人って。思う
そう
よう
だ
になっ
ね。
て、で、そういう人たちが話す内容に、単純に興味があるんじゃない？そういう生き方してんだ、あなた、みたいな。へーって。
まあ、その前に感じてた、こう、表面的な会話しかしない、こう、まあ、種類の人が多いなっていうのを感じてから、ちょっとこう、そこで違和感を抱き始めて、からの、まあ、今のきっかけで、あ、こうやってこう、打ち明けてくれるんだとか、あ、こういう場に行ったら、
そうだ
こうやっ
ね。
てもう少しこう、深い話もできるんだって気づいて、これだっていう、これずっと欲しかったなっていう感じ。
つながりね。
あ、っていう、もうずっと求めてた。ずっとなんか欠けてるな。なんか足りないなって思ったところで、あ、こうやって手に入るんだ。こうやってこう、
そうで
体験
す
でき
ね、
るなっ
まあ。
ていうことで、まあ、それ追求したいっていうことですかね。
本当にね、疑似体験みたいなことって今っていくらでもできると思うんですよ。その、行った気になったりとかさ、やった気になったりとかって結構もうできると思うんですよ。でも、
まあ、
それを
そ
実
うだね。
際に実体験としてやってみると違うんですよね、感覚が。
全くね。
違
そう。
う。
そうだからまあ、そこにちょっとこう、悟り開いたっていうか、こう、気づき始め
気
て。
づいたんだろうね。そこの価値だよね、本当に。その、他の人から見たらただ喋ってるだけじゃんって思うかもしれないんだけど、その話す内容が別にアレックスさんの興味の対象じゃなくても、その話を聞いて、あ、私もこれ頑張ってみようとか、全然違うこと。あ、この人なんかすごく頑張ってるなって。 なんかありがとうって、私も何かできそうな気がするって思うこともできるわけじゃないですか。
そうだね。まあ、
うん。
多分前にも少しこう、話の内容に、重きを置きすぎて、その実際のこう、その裏の、まあそれにまつわる感情だったり、環境だったりとか、まあ、言葉にできないものに、そんな
そう
にこ
そ
う、見ようとしなかったっていうことなん
う。
ですかね。深く言おうとすると
っていうか、それと多分、そういう話をするには、もうちょっとなんか長く知り合わないといけないとか、今日会ったばかりでそんな話できないですよねっていうのはやっぱあるじゃん。でもそれは道を歩いてる人に対してさ、すいません、あなたの人生ちょっと教えてくれませんかなんて、しないじゃん、誰も。
でもまあ、思わずに教えてもらえる聞き方もあるっていうのも、ちょっと気づいて
そうそう
て、
そうそう。
なんで
やっ
こ
ぱ
れ
りそ
を、
の、そうそう、祭りとかさ、そういう、もう、ある種の行事ですよね。みんなそういうなんか、店があってっていう話になってくると、そこで話せる雰囲気ってあるじゃないですか。
まあ、オープンになるんですよね、その、周りとの
気持ちが
コミュニケー
ね、
ション、
まあ、もちろんその、店とかだったら物を買ってほしいから会話するっていう人たちも一部いるでしょうけど、それもまた違う感じじゃないですか。そもそもこの国でね、知らない人と話すっていうことのハードルの高さがあるからね。それは。
割とね、雑談はあんまないよね。
ものすごく警戒されるでしょ、だって。何ですかみたいな。
すぐ、
何ですか
そ
みたいな。
う。まあ余計に多分外国人だったら、まあまたいろんな他
そうだ
の
ろう
と思
ね。
いも入ってくると思うし。
そうだろうね。っていうか多分、それだと、こっち側からしても、警戒することが結構あって。怖いとかじゃなくて、どこまでわかるんだろう、この人って。
なんか、他のレイヤーも入ってるんですよね。
そうそうそうそうそうそ
なんか変だなとか、大事だけじゃなくて、その言語的には大
う。そう。
丈夫なのかと
そう
か、
そうそうそう。
文化的にこの通
だ
じ
から、
るなのかと
深い
か。
話をしたところで、この人理解できるのかなっていうのがあるから、ね、なんかこの人、ちょっと日本語できそうな雰囲気なんだけど、どうかなっていうのもあるし、警戒はするよね。何が欲しい
そう
ん
だ
だ
ね。
ろうって。っていう意味では、そういうオープンな雰囲気のところの方が、そういうつながりを気づきやすいんだろ
その通りだね。
うね。で、それが楽しいって思ってるっていうことですよね。
まあなんか、まあそれを言ったところで、まあまだちょっと興味ないなとか、あまりこう関心しない人も全然いると思うんですけど、まあそこに関心してるとこ、自分を見て、あ、こういう方向性だなっていう、こう自分で気づけて。まあっていうのが、まあ客のこの線でちょっと行ってみようっていうところで、ちょっと模索してる
そう
感じですね。
だね。まあ特にアレックさんとかの世代っていうのはさ、結構もうデジタルが主じゃないですか。そういう意味で逆にこう新鮮に感じるっていうか、その人と人との関わり合いがオンラインじゃないっていうことが新しいわけじゃないですか。
そうだね。まあ、基本になったのがもうね、オンラインだったから、
そう
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 だ
そう
ね。
そうそ
そういう、
う。
こう、他の、いつも行ってる場所、いつも友達といつもの職場とか、そういう決まった場所以外の、そういう他人と関わる機会って、まあ、稀に起こる、
そ
世界になってきたっていうことで、
う。
確かに、祭りだったり、祭り行っても、そんなに周りと、ちゃんと会話することそんなになくて。
そうだね。で、それもさっきの話した気になってたんですよ。アレックスさん自体が、ネット上で。なんか、オンラインだったらいろんな人がいっぱいいるじゃないですかって、いう人いるでしょ？でも、それって本当に人なの？って、そもそも。
まあ、なんか、
相手の顔も見
隠
え
せ
ない
ますよ
し、
ね。
その直接の会話をしてるわけじゃないんだけど、直接会話をしたような気になるじゃないですか。
確
で
か
も
に
相
ね。
手は本当にそこにいるんですか？っていうね。メッセー
そ
ジだった
こ、
ら絶対に時差が生まれるじゃないですか。でも直接の会話って時差ないじゃないですか。私がこう話したらアレックスさんが何か反応してっていうのがあるじゃないですか。で、それはライブチャットとはまた違うんですよ。で、こういう、その、ズームとか、ね、マイクロソフトとかの、その、オンラインミーティングとまた違うんですよ。空気感が違うのよ。わ
そう、
かる？
まあ、そのオンラインの、まあ今やってるように、こう、まあビデオチャットとかだったら、まあ、マシの方ではあるんですけど、また違うの、こう、まあ今だったら、例えばこう、まあ顔と顔を合わせるだけなんですけど、それでまた、こう、まあ体の動きだったり、
で、やっぱ
も
りお
う入って
互い
くるし。
今、家にいる状態だから、それぞれの。やっぱりその空間は共有してないわけじゃないですか。
そこも入ってきたらまたね、
そう。
そ
違うん
ので 場
す
の
よ。
雰囲気は
臨
違うん
場
ですよ
感。
ね。
そう。臨
まあ、
場感がね、
環
やっ
境
ぱ
に
り
よっ
違
て
う
そ
か
の、
ら。
話す気になったりとか、その話す内容も変わったりとか、あるんですよね。
っていう意味で、もちろん便利になったことはいいことなんですけど、便利になりすぎた結果、もともとあったものが見えにくくなってるんですよね。で、特にそういうのがもう80%とか90%とかの世代、アレックスさんとかその下、ちょっと下の世代とか、少し上の世代とかっていうのは、それが当たり前だから、私たちにとって当たり前だったことを、何これって思うんですよ。ちょっと不便じゃないですか。
何が？
その場に行かなきゃいけないし、服も着替えて、外に出
まあそう
て、
ですね。
その場所に行って、知らない人と話して、
そうだね。
便利じゃないじゃないですか。
なので便利さが優先されてることですよね、今は。
結果、大事なことが見えなくなってるんですよね。本当にその人と人と関わるっていうこと、つながるっていう意味が、だんだん薄まってきているっていうね。
まあ、
多分これが今の社会の現状だと思う。これ自体がね。
省略することが結構、テクノロジーによって、まあ、優先されてることだから、
そう
まあ、
だ
そ
ね。
の、電話前に、まあ、電話の前に、まあ、直接メールを送るとか、その前になんか、何、鳥でこう、鳥にこう、鳥経由でこう、話すとこ、あれなんて言うんだっけ。
電書バトってことですか？
あれあれあれ、
まあ、
そう
そ
だ
こ
そう
まで
だ。
行かなくてもいいですよ、それは。
まあ、直接、話行ったりとか、は多分一番
便利
前
にな
だっ
った
んで
た
すけ
分
ど、
ね。だから、
は省
そう
略
いう
さ
意
れ
味では、
て。
その、省略してはいけないものまで省略しようとしてるんですよ、今。
まあ、ある意味、でたらめにこう省略、しようとしてる、世界だから、まあ、そこで、ちょっと犠牲に
そ
なっ
こ
た
に多
時
分
と
違
かあ
和
るん
感
だよ
があっ
ね。
たのかもしれない、アレックスさんが。
かも
っ
し
ていうと
れ
ころだと思う。
ない。なるほどね。
そういうことなんですよ。なので省略してはいけないことっていうか、本当に大事なこと。人間って一人で生きてるわけじゃないので、無理なんですよ。自分一人で生きるっていうのは。必ず誰かと関わって生きていく必要があるし、直接関わりがない人も自分と関わっているんですよ。
思わずに。
もうそれこそだってトラックの運転手だって私とは直接関わりがなかったとしてもね、私が食べるものを運んできてたりするわけじゃないですか。
そうだ
そういう
ね、
関
そう
わり
だ
合いっ
ね。
てあるんですよ。でもそこはオンラインにできないでしょ？どうやったって。
まあ、さすがにね。
っていう意味で、その、本当に誰かを理解しようと思ったら多分オンラインじゃ無理なんですよ。
まあ、100%を理解したいんだったらね、そうだね。
だし、やっぱりこう、つながりっていう意味では、もう本当に表面的なつながりしかできないと思うんですよ、オンラインって。で、気に入らなければブロックでしょ？ この文化の結果ね、自分の周りにいる人たちってどういう人ですかって、一旦考えてほしいですもん、私。その自分に都合のいいことを言う人だけ集めてませんかって。でも人生って、世界ってそういう風じゃないじゃないですか。で、例えばアレックスさんの場合、ね、興味があることがゲームとかだから、別に周りにゲームが好きな人たちがたくさんいるのはまあ、普通だと思うんですけど、それだけじゃないじゃないですか、世界って。
そうだね。
だからその世界から一歩外に出てみると、面白い話が聞けたりするんですよ。好きなものだけに囲まれていることが幸せではないんですよね。
そうだね。
で、自分と違う意見があったとしても、それをブロックする必要もないし、攻撃をしてるわけでもないんですよ。アレックスさんをね。
そうだね。
だ
もう
から
そ
いろん
こを、
な意見の人がいることを忘れちゃいけないのに、今って忘れちゃってるような気がするんですよね。その、多様性、多様性って言うんだけど、そこに多様性ないんですよ。
なるほど
自
ね。
分が
なるほど
正しい
ね。
と思ってることに合わせられないあなたがおかしいっていう発想じゃないですか。
なるほどね。はい。そうだね。
だから例えば、アレックスさんコーヒー好きですって。私コーヒー嫌いですって。どちらもおかしくないじゃないですか。
まあ、思考の問題ですね。思
そう。
考
でも
違い。
流れの中で、なんで嫌いなのって。おかしいんじゃないのって。で、コーヒーって美味しいものじゃないって。でも私は好きじゃない。だから、コーヒーが好きな人がいて、好きじゃない人がいてって。それが多様性じゃないの、本来は。
まあ一番こうね、全部がいい感じに、なんだろう、まあ世の中にいるから、そこはいい感じ、もうその範囲内全部ちゃんと
そうそうそうそう。
現れてるっていう
どっ
か、
ちかじゃなきゃいけないっていうのは多様性じゃないですよね。私がじゃあコーヒー好きだから、みんなコーヒー好きじゃないとおかしい、この世界はって。それはもう本当に自分の世界に浸りすぎてるよ。現実世界を知らなさすぎる、それだと。
まあ前に話したこうバブルの話ですね。
で、やっぱりそういう人たちが増えてきたから、今。ネット世界と現実世界がぶつかり合ってるんだと思うんですよ。
まあ、
その、
ネット
ネット
が
世
勝っ
界
てるんだ
が、
ろうね。
そう、当たり前になっちゃってる人たちが、現実世界に出た時に違うと思うんですよ。あれって、私が生きてる世界とちょっと違うって、変えないと。って思ってるんですよね。
なるほどね。まあ、何がデフォなのかは変わってるってことですかね。
そうですね。だから、あんまりこうオンラインに長い時間いすぎると、感覚が麻痺してくるんですよ。当たり前がずれちゃうから。それがだから常識がずれてるのと一緒なんですよ。その現実世界だけで生きてる人からしたら常識って常にあったじゃないですか、どこかに。これはしちゃダメだよねとか、これはまあいいでしょうっていう、その基準みたいなのが大体みんな同じものあったじゃないですか。
そうだね。
今はそれが変わってきていると。
まあ違う軸がこう生まれてきて、ちょっとこうそこの乖離があるっ
そう
て
そう
こと
そう
です
そ
よう
そう。
ね。
それこそそのライブ配信者とかがめちゃくちゃやってもそれが面白いって思うネットの世界にいたら、それを現実世界でもやったら面白いんじゃないかって思う人がいて、それは普通だと思うんですよ。本人らはそれを当たり前だとやってるかもしれないんだけど、現実世界からしたら迷惑でしかないんですよ、そんなものは。でも、その迷惑だと思われることを攻撃だと捉えるんですね、そういう人たちは。
ああ、その迷惑だって発言をされたらっ
そう。
ていうこ
そう。
とでね。
だって、自分が生きてるそのネットの世界では、それは迷惑ではないんですから。なんでって。なんでこれを受け入れられないのって。これが私たちの住んでる世界じゃないのっていう自分の世界を押し付けようとするんですね。それが、 ちょっとコントロール効かなくなってきてるんじゃないのって。
ああ、まあ、そこの区別って
うん。
いうか。
別なんですよ。だから結局、ツイッターの世界と現実の世界って同じように見えて違うんですよ。結果、いろんなことがおかしくなってるんだと思うんですね。
なるほどね。
うん。で、そこに関わるのが、めんどくさいって思ってる人が現実世界の人たちなんですよ。だから無関心じゃないですか。ああ、まあいいんじゃないって。ああ、まあいいと思うよ。
省略、
ああ、まあいいんじゃない。まあいいんじゃない。みたいな。関わったらね、攻撃されるじゃないですか。だからまあいいんじゃない。まあいいんじゃないって流していた結果、こうなったっていうのもあるし、指摘することもできないじゃないですか。最近って。私、教師なんですけど、私は指摘するんですけど、ちょっと指摘するとものすごく嫌な顔する人いるじゃないですか。ここそれちょっと違うんじゃないの？みたいな。なんで？みたいな。ものすご
い
く
るね。
こう、喧嘩越しになるっていうか。
守りに入っちゃうよね、こう。まあ、
そうそうそうそう。
違和感が湧いてくるんですよね。絶対、その、指摘
そ
されてることに対して、そして指摘内容じゃなくて、
う。そう。
にこう、フォーカスを与えるんじゃなくて、指摘すること自体にこう、指摘してんだ、みたいな。
そう。
みたいな、こう、バグっちゃうことが、まあ、た
そう。
まに目にするんですよね。
それもだから説明がつくんですよ。自分の世界では、ノーっていう人はいないわけだから、ネットの自分の周りには。みんなイエスなわけでしょ？でもその自分のそのネットの中の世界ね。まあ、バブルですよね。自分の中のバブルから外に出て、ノーっていう人がいるよ、みたいな。あれって。なんでイエスじゃないの？みたいな話になってきた結果、今があるんですよね。
なるほどね。
いろ
な
ん
る
な
ほど。
問題の根幹って多分そこだと思うんですよね。
まあそこの、オンラインの世界と、
そ
まあオフラインの世界
う。そう。
の、
で、そのオンラインの世界の常識が世界の常識だと思うから、現実の社会を自分に合わせようとするんですよ。社会が私に合わせるべきだって思うんでしょうね。多分。自分が社会に合わせるんじゃなくて、私が生きにくい社会は間違っていると。いう考えを持って、他の人たちは別になんてことはないんですよ。いろんな意見があるんだけど、でも自分の意見が正しいと思い込んで行動をする結果、今みたいになってるんじゃないのって
なるほどね。なるほどね。それ全
思
然、
うんですよ。そ
それ
の
全然
当たり
こ
前の
う、
概念が変わってるからね。わかりま
そうだ
す？
ね。全然わかるよ。すごいこ
私が感じていた違和感がそこにあったんですよね。
最近気づいたんですか？
そう、アレックさん
あ、やっ
と
ぱ
そ
こ
の
れ
バ
だ、
ブ
みた
ルの
いな。
話をしてたときに気づい
これじゃ
て。
ない。
そうそうそうそう。で、まあちょっと知り合いがですね、まあ、知り合いっていうかその、まずね、この人、まあアメリカ人です。ね。で、現在その韓国に住んでいますと。ね。で、韓国に住んでいるんだけれども、韓国語を話せないと。勉強もしていないと。ん？って私は思うわけね。別に流暢に話せるようになれとは思わないですけど、話せない勉強もしていないって、どういうことって思うわけですね。いや、でもソウルだったら英語通じるからいいじゃん、みたいな。でも韓国の公用語って韓国語なんですよ。だから韓国人が別の言葉を話して対応してるわけですよね。その人の生活に対して。まずそこにあるでしょ？社会が私に合わせろっていう考えがそこにあるでしょ？当たり前だと思ってるじゃない。で、まあその人がね、 違う国に行くと。
うん。
次に。ね。で、スペインに行きますと。
うん。
なった時に、あ、そうですかって。で、教育を学ぶと、そこで。で、
おお。
教育を学ぶんですけれども、スペインでね、
うん。
修士号ね、を取
うん。
るんですけど、スペイン語話せるのって聞いたら、話せない。
おお、じゃ、必要ではなかったんだ、その学校に。
どういうことみたいな。いや、もう単純にその英語のプログラムだから、スペイン語を話す必要はありません、みたいな
うん。
感じなんですね。
うん。
って、なんていうか、とにかくもう自分が主体っていうか、その自分の軸っていうのを完全に履き違えているっていうか、行くとこ行くとこ、私は私っていうのを貫こうとする結果、社会がその人に合わせないといけないわけですよね。じゃあ。で、おそらくそれがその人だけではないんですよね。かなり多くの人たちがそういう考えを持って生きてるから、今。それが当たり前だと思って。生きてるから、現実世界の人たちって結構無理してると思うんですよね。
それに合わ
ある種
せ、
わがままじゃないですか。
そのわがままを、に応えることに対して、
そう。
うん、苦労してるってことですね。
結構きついでしょ、だって。
そうだね。
私を受け入れてって来る人たちは一体何を受け入れてるんですかって。アレックさん、私を受け入れてください。私はアレックさんを受け入れないけど、あなたは私を受け入れてって。おかしいでしょって。
そうだね。まあ、そこはなんか、白黒は、ではない気はするんですけど、そこのなんか、例えばよくあるのが、例えばなんか、前に話してた、こう、外国人が日本に来て、なんで英語を話さないんだみたいな話で、そこ
た
で
まにな
ん
いますね。
か、
結構いますね、それね。
まあ、割とある話だと思うんですけど、そこで不満を言うのが、まあ、まさにそれ。で、それ逆に、いや、日本語、なんかありがとうしか言えないんだけど、まあ、そういうもんで、なんか、で、英語はわからないんだけど、まあ、そこで、まあ、頑張って、こう、Google Translate とか、翻訳とかでは頑張りますみたいな、こうなんか、そこで、なんか期待はせず、
そう
あ、
そう。
英語がもう基準っていう、まあ、考えずに、まあ、それでなんか、まあ、合わせることを、まあ、もう期待せずに、こう、動く人は、まあ、それは全然いいと思うんですけど、まあ、それでなんか急にこう、不満を言うこと
それが
が、
甘えな
ま
んで
さ
す
に
よ。
今、そうそう、今言ってることだと思うんですよね。
甘えなんですよ。甘えてるんですよ。社会と環境に。厳しさがそこにないじゃないですか。甘えてるんですけど、でも、いざ自分が何か責任を取らないといけないとなったら逃げるんですよ。権利ばっかり主張して、そこに伴う責任は果たさないんですよ。私はこれがしたい、これさせてください。できないの？なんで？おかしいでしょ？っていう理論で動いている人が多すぎるから、今こういうことになってるんですよ、世界が。
そうですね。まあ、そこの、
で、
こう、
それを YouTube とか TikTok で見た人たちが、あ、こうやってやればいいんだって、間違った学びが起きてしまっているから、そういう人たちの数が爆発的に増えてるんです。
そう
で、
だね。
そういうのやめてくださいって、例えばアレックさん言われても、あ、でもこの人もやってるよ。あ、この人もやってるよ。みんなやってるよって、いう理論を展開するんですよ。で、何も言えなくなっちゃうんですね。で、結局誰が責任取るのって言ったら誰も責任取らないんですよ。だから、みんな子供のままなんですよ。頭の中が。
まあ、その、わがままの子、まま。
そう。なんで合わせないのって私にって。私が正義でしょって来るから。そこに合わせない人は敵なわけでしょ、要するに。
そうだね。まあ、そ
攻
こ
撃し
で、
てくるわけだから。
相手を理解しようとはしないっていうこと だったら、まあ、
でしょ、私はこういう人間受け入れてくださいみたいな、あなた知らないみたいな感じでしょ。
うん、まあなんか子供と大人の違いって、まあ、視野の広さっていう器の広さっていうイメージだから、まあそれでまあ
で
門前払いで、あ、いや、あ、もうダメだなっていう、こう自分をに合わせてくれない人に門前払いで、いや、じゃああなたダメっていうことだったら、まあそうですね、あの、
そう、
なんか考え方が、まあ、まあ狭いっていうか、こう視野が狭いっては言えますよね。
それでできるつながりって、間違ったつながりっていうかさ、
うん、
かなりもう敵対的なつながりなんですよね。
敵対的？
そうやってさ、例えばその、うん、お互いの話をして、じゃあアレックさんと私理解し合いましょうっていう話じゃなくて、うん、アレックさん、うん、私の話します、聞いてください、で全部アレックさん聞いた後に、分かった、こういう人です、受け入れてください、
うん、まあ、歩みよりもないし。
うん、そう。で、例えばアレックさんが、でもそれちょっと違うんじゃない？何が？みたいな。何が違うの？
そうだね。
みんな正しいって言ってるよって、アレックさんだけ違うって言ってるよって。
うん。
ってなった時に、もうアレックさんとしてはね、もうそのつながりに意味は見出せないでしょ。
もう、まあ、こっちからもね、あの、めんどくさいってなるからね。
何この人って。なるでしょ。
そうだね。
で、多分この流れがずっと進むと、誰も指摘できなくなっちゃうと思う。
なるほど。まあ、そうだね。まあ、指摘しても、そういうこう、まあ、逆に攻撃されるってことだったら、何もできなくなるんですよ。
その結果、無法地帯みたいになるわけじゃないですか。みんなやりたい放題。これだよ。その自分を特別だって思うことは勝手にやってくれたらいいんだと思うんだけど、
うん、
それはね、何か特別な権利があるって勝手に思うのは自由なんだけど、それは、それを他者に押し付け始めた時点で、それはもう別の次元の話だと思う。
そうだね。
そんな権利知らないじゃん。私特別な権利があるんですみたいな。そうですか。
知らんってなるよね。
そこにね、なんか気づいたよ、アレックス。
はいはいはいはい、はい。で、それを、じゃあ今からは、なんかどうするんですか？それを。
いや、もうどうすることもできないでしょ。本人たちが気づくしかないっていうか、その、今その大きな波が、来ているわけじゃないですか、そのみんな無関心、誰も指摘しない、みんな仲良く、表面的に仲良くやってればいいじゃないみたいな、受け入れてくださいみたいな雰囲気あるでしょ、だから私はその波に完全に飲まれることはないです。
あ、そこを自分を持ってこう、
世界を変えようとかそういう話じゃなくて、変えちゃいけないものが何かっていうのが私にも分かったので、その省略しちゃいけないこと、私なんて職業が教師じゃないですか。だから私自身、そのどの国、どの学校にいても、自分のその生徒たちをお客さんだと思ったことは一回もないんですよ。
はいはいはい。
言うべきことは言ってきたし、今までも。そのお金を払ってるからどうのこうのじゃなくて、私は教師ですって、あなたは生徒ですって。もうそのスタンスは一切崩してないし、こうした方がいいんじゃないって、批判をするんじゃなくて、こうした方がいいんじゃないとか、こういうところを変えた方がいいんじゃないって、言ってきたことに意味があると思うし、多分、どうでもいい人に指摘しないと思う、人って。
そうだね。もうなんか、ちゃんとこう改善してほしいだったり、まあ。
そう、良くなってほしいとかさ、応援したいっていう気持ちがあるから、指摘したり、厳しいことを言ったりするんだと思うんだよ。だから私はそういう人間でありたいと思ったから、ずっとやってきたので、その、みんなにいい顔して好かれようとも思ってないですし、そもそも。 何のさ、表面的な話だけしてさ、ああ、いいね、いいね、ああ、いいですね、それ、みたいな。
うん。
そんなこと言ってたらさ、自分がなくなっちゃうよ。
もうなんか、見失うんだよね、その自分。
わかんなくなるよ。
自分もそうそうそう。
で、その人の正しさ、押し付けられた正しさを正しいものだと信じるっていうことは私にはできないから。そこがね、はっきりしたよ。
な
で、
るほどね。
幸運なことにね、私の人生の中に厳しい先生がほとんどだったから。
あ、そうなんだ。
そうだね。
なるほどね。
で、しっかり私たちもその、喧嘩じゃないけど、
うん。
厳しくされた先生に対して私も言ったのよ。
はい
なん
はいはい。
でって。何が違うのって言われたらちゃんと説明してくれたんですよ。あ、そういうことって。なんか
ちゃん
ちょ
と
っと腹
説明
立つ
は。
けど、
もう合っ
聞く
てる
から
か。
ね、私が。なんでそんなこと言うの？なんでそういうふうに言うのって。で、説明してもらったりとか、それこそ何年か経ってから、あ、あの人が言ってたこと正しかったわって。あ、これを言おうとしてたんだね、あの先生はって。思うんですよ。それこそ私水泳が今得意なんですけど、
あ、そうなんだ。水泳
も
なん
と
だ。
もと泳げなかったんですよ。
へえ。
小さい頃ね。
あ、そうなんだ。
小さい頃泳げなかったんですよ。で、そのスイミングスクールに通うじゃないですか。で、最初の先生がめちゃくちゃ甘かったんですよ。その
あ、できな
世
く
間
てもいい
的に
からね、
優
みたい
しい、優しい先生ね。
な。
ああ、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。いいよ、いいよっていう感じで、その、A クラス、B クラス、C クラス、D クラスっていうのがあって、とりあえずね。私、A から始まったんですよ。もちろん。何もできないから。で、その甘い先生が A と B だったんですよ。担当が。ああ、大丈夫、大丈夫。いける、いける、できる、できる。そうそうそうそう、それでいいよ、それでいいよって。で、A と B 行くじゃないですか。で、C から新しい先生になったんですね。で、新しい先生が、ダメだよって。それじゃダメだよって。そんなんじゃ泳げないって。それじゃダメだって。もう、厳しく何回も言われたんですよ。
全然
で、
違
私
う、
として
もう。
は、その A と B の先生、その一人なんだけど、A、B の時の先生と、全然違うと思って、でもあの先生いいって言ったのにって思うわけじゃないですか、私。違うって。そんな泳ぎ方じゃ疲れちゃうよって。めちゃくちゃ厳しくされたんですよ。で、結果何が起きたかっていうと、全部見直したんですよ、私が。
なるほど
あ、
ね。
本当に間違ってたわって。
ゼロか
で、そ
ら。
の先生が言った通りにやってみたんですよ。ずっと厳しく言うから。はいはいはいって。やったら本当に疲れなくなったんですよ。で、その先生めちゃくちゃ厳しくて、泣きそうになるぐらい厳しかったんですよ。
まあでもまあそれが。
でも、実際それがあったから、私、D も行ったんですよ、普通に。D クラスまで、一番上まで行って、目標にしてたところまで行って、で、全部泳げるようになって。でも、その先生のおかげなんですよね。最初の先生のおかげじゃないんですよ。で、今思い返してみると、A と B の時、私何にも学んでなかったんですよね。
なるほどね。もうただただいて、ただただ。
何にもしてないのに褒められてただけなんですよ。
いい気にはなったんだよね。
そう、
やっ
気
て
分が
る
良く
気
なっ
に
て
は
た
なっ
だけ
た
なん
よ
です
ね。
よ。で、まさにお客さん気分ですよね。おだてられてただけですよ。ああ、すごいね、よくできたね、みたいな、おめでとう、みたいな。
でも教師って、まあ、指摘する仕事だから。
そう。一切指摘されなかったもん、A と B の時。
なるほどね。
そう。だ
で、
から
そ
優
こから
しい
なん
先
か、
生っていうのが、甘い先生が優しい先生ではないんですよ。で、怖い先生が厳しい先生ではないんですよ。厳しい先生であり、優しい先生っていうのは存在するんですよ。っていうことに気がついた。本当に怖かったから、その先生、女の先生だったんだけど。
あ、そうなんだ。
めちゃめちゃ怖かったんだけど、その時は怖い先生だと思ってたんだけど、その、スイミングスクール卒業した後とか、いろんな先生に出会うわけじゃないですか。で、その時に、 人、怖くないわって。逆になんかそこまで、熱をも、情熱を持って教えてくれた先生って、あ、この人だっ
感謝
て。
が、うん。
だからそれ
確かに
だけ
ね。
私のことを気にかけてくれてたんですよ。だからどうでもいい生徒じゃなかったんですよね、その先生にとってみれば、私って。
そうだね。まあ、そうなんか、言われると、なんか、いろいろ、振り返ってみて、あ、そういう、なんかいろいろこう、なんか人物が思い浮かんでくるんだよね。やっぱり自分も。あ、
そう。だから、
あの
本当
厳しい
に、
先生だな、とか、お、でもよ
そう
かっ
そう
た
そう。
な、
理
と
不
か、
尽
まあ
に厳
ね。
しい先生もいたけどさ、人格こう、髪が長いよとかさ、それ関係ないだろうって言う先生もいたんだけど、その見極めだよね。
そうだね。
嫌がらせをしてくる先生じゃなくて、本当に私が泳げるようになるために必要なこと、言いたくないこと、もちゃんと言ってくれた人だったんですね、その先生が。でも今多分それやったら問題になると思うんですよ。
なるほどね。まあ、甘い方が、まあ、
問題ない
が
じゃないで
普通
す
になっ
か。
たというか、
みん
こ
な幸せでしょって。
う、
ほら、みんな上手じゃないって泳ぐのって。でもそれって結局誰のためにもなってないっていうね。っていうことなんですよ。わかります？この
分かる。
常識の変化っていうか、その省略してはいけないこと、一番最初に言った省略してはいけないことに、それが含まれ始めてるんですよ。
なるほどね。
そう、そ
そう
の
だ。
先生を嫌がらせをしたかったわけじゃなくて、私を泳げるようにしたかったんですよ。そのために必要なことは全部やってくれたんですね。
そうだ
だか
ね。
ら、そういう先生がもういなくなっちゃったら、自分でそれやらなきゃいけないんですよ、子供たちが。かなり難しいと思う。
まあ、それで溺れるよね。そのまま
そ
で
れこ
ずっ
そだ
と
っ
甘い
て、
ままだったら、
そう。だから何が正しいか、何が間違ってるかとか、どうやって何かを頑張ったらいいのかっていうのが、誰からも教えてもらえないんですよ。
そうだね。まあ、それでいろいろこう、まあ、先生だけじゃなくて、例えばこう、まあ、マネジャーだったりとか、そのなんか、誰か
職場ね。
育成する、立場としても、それに当てはまると思うんですよね。まあ、親として、マネジャー
そ
と
れも
し
ある。
て、先
そ
生
れ
とも
あ
し
る。
て、もう先輩としてとか、もういろいろあると思うんですけど、まあ、そこの、まあ、そう、育成する側になるんだったら、そこを意識しないといけないんですよね、今は。まあ、多分前よりも、余
で
計
し
に
ょう。だ
多
から、アレ
分、
クさんも今、
大事になったんで
育成
すよ
す
ね。
る立場の人間だから分かるでしょ？言ってる意味が。
いや、めちゃくちゃ刺さるっていうか、響くんだよね。なんだろうね。自分も結構、なんだろうね。前はちょっと、あやまかすタイプっていうか、こう、タイプだったんですけど、やっぱり、そのままだったら、もう何
よ
も
く
変
な
わ
ら
ん
ない
な
じ
かっ
ゃん。
たんですよ、やっぱり。
悪くなる一方じゃないですか。調子
でも
に乗
完
るっ
全
ていう
そ
か。
う。そう。だから、あのなんか振る舞いを変えてからも、結構すぐに変化を見てて、気づいてて、あ、なるほどね。こうやってこう、なんやだろう。自分、最初の方にこう、こう言ったらちょっと負担になるっていうか、こう、あんまり慣れてないからあれなんですけど、慣れてくると、やっぱりお互いに成長するし、
限度があるじゃないですか。
そう。だから、それに気づいてこう、自分も楽になったし、相手も、成長することになったし、すごいこう、まあだから今の話聞いてて響いてたんですよね。やっぱりこう、何もかもこう、
わ
必
か
要に
る
なっ
でし
てく
ょ？
る。そう。
その自分一人で全部気づいて、で、自分を律してさ、あ、例えば日本語の勉強だったらね、はい、私じゃあこれ日本語一人で勉強します、頑張りますってやった人が、1ヶ月続きますかっていうね、100人同じ人がいて、1ヶ月続く人は何人でしょうかっていうところで、多分3人ぐらいなんですよ。で、残りの97人のうち、多分60人ぐらいは、まともな先生がいれば、なんとかなると思う。 でもそれがなくなっちゃうっていうことは、これからね、3人しかもうずっと助からないんですよ。その厳しい先生がいないから。だから97人はもうダメなんですよ。本来助かるはずの60人も助からないんですよ。
っていう現状
自己
ね。
責任の社会になっちゃうからね。そこにね、ようやく気づいた。
まあ、それ意識、まあ今からそれ意識したらもう少し多分、まあ広められたらいいことあるかもしれないですけど、なかなかね。
いや、なかなか難しいと思う。例えば、こういう人がいますって言ってさ、じゃあ、例えば私たちの会話がネットに出るとするじゃないですか。多分攻撃されるよ。
そうだね。
だって自分の世界を正当化するためだったら、どんなへ理屈でも使いますから。でも、それ100%じゃないですよねって。そういう人じゃない人もいますよねって。でも別に厳しい先生じゃなくても伸びる人もいますよねって。そりゃいるよって。例外を引っ張ってきたらいくらでもいるよ、そんなの。でしょ？
で、まあ本質はね、まあ、
そう。
もちろん、こう、その人によって、まあ、ちゃんとした、こう、教育方法あるだろうけど、まあ、そこに、まあ、厳しするなり、あ、でも厳しすぎると、そこで、なんか、随時、
そう、
こう、
だから。
調整するみたいな、それがもう教育だから、もう基
そ
本
の
は、
厳しくするっていうのを攻撃すると勘違いしちゃダメなんですよ。厳しくするっていうのは、いや、あなた頭悪いねとかそういうことを言うんじゃなくて、ここがダメなんだよって。こうしないとここはできないっていうふうに、できないっていうことは攻撃じゃないじゃないですか。こうしたらできるからこれをやってくださいっていうのはね、攻撃じゃ
そう
ないんで
ね。
すよ。だから自分のその独自の世界のフィルターを通して物事を見ると歪むんですよ。
そうですよね。だ
だ
から、
からそういう人たちが仕事について、その仕事を辞めるんですよ。だから大変だから。
耐えられなくてね。
働くとかさ、仕事するってさ、楽じゃないからね。
そう
ど
だ
れ
よ
だ
ね
け楽をしようと思っても楽じゃないから。
そうだね。だからまあ、それ、まあ一番多分、まあ、仕事ってまあ評価される、定期的に評価されることはもう前提としてあるから、それにか、まあもう耐えられない、こう、え、なんで全部、満点じゃないの？みたいなことになると、まあ、ね、
どうでもね。
認められない人は全然いると思うんで、
そ
そうだね。まあ、自分もなんか、まあ、おかげさまで、それで、なんか、まあ、言語化されてるっていうことで、なんか意識
う。そうそう。
さ
まる
れ
さ
た
ん
時点で、
一時
まあ
期悩んで
ま
たからね。一時期悩んでたからね。
あ、まあ、そうだ、今、多分今の世代は、何かしらもう、何なのか分からなくても、一応多分悩んでると思うんですよね。ある種の、こういう問題ですね。
だってあんまりそういう先生いなかったでしょ。もう。
まあ、
結構もうみんない
そうい だ
よいいよっ
ね。
て感じだったでしょ。
前は、ちょっとだけあったんですよね。多分、自分の世代は、まあ、ちゃんなんか、最後の方かもしれないです。もう、なんか、まだネットにみんなとらわれてるっていうわけではなかったんですよね。一応あったんですけど、なんか、何もかも全部ネットっていうわけでもなかったんで、高校の時とかもま
そう。
だ。
っていう意味では、この流れがずっと続くようであれば、社会全体は便利になるかもしれないんだけど、自分のその人生とかっていうのはどんどん苦しくなると思う。どうやって生きたらいいか分かんなくなるから。誰も教えてくれないわけじゃん。
まあ、もう教えられない、こう、
そう。
世界になるから、まあ、もう、負の連鎖なんですよね。
だって教える側って良くなってほしいと思ってるから教えるわけであってさ、メリットないからね。
もう、 きついだけなんだよね。
教えた側にメリットは、教えられる側にさ、メリットはあっても、教える側にはそんなにメリットないからね。
うん、まあ、教え子がなんかうまくなったのを見て、ちょっとこう、嬉しい気持ちになるだけなんだよね。うん、でも、それまで、
自分の成長ではないからね。その人の成長だから。
うん。そうだから、ね、それに至るまでのそういう負担はね、それに
コストパフォーマンスで考えたらさ、メリットないじゃん。
うん。うん、
リスクも取る必要ないじゃん、まあ、そんなの。
もう赤字なんだよね。
でしょ？だってやらない方がいいじゃん。うん、ってなっちゃうから、まあ、便利さの代償として、
うん、
失うものは大きいんじゃないかなって、思いますね。
なるほどね。
私。だから省略してもいいものといけないものは丁寧に見ていく方がいいと思うけど、私にはこの大きな波は止められない。
あ、聞くだけでこう、ちょっと勉強になったんで、ちょっと今から意識してこう、まあ少しでもね、そういう意識を広められるように、まあ、
そうそう、アレックさんなりの解釈でね。
そうそうそうそう、まあ、なんか、
そう。
まあ、行動で表す意味で、こう、できたらな
って。で、今話した中で、そのアレックさんがここいいなって思ってくれた部分があったんだったら、そこをアレックさんなりの解釈で、うん、あ、こういうふうにしていったらいいと思うってなれば、別に私の考えをコピーしてくれなんて言ってないから。
うん、もちろんもちろん、そうだね。うん。
そういうことなんですよ、だから。
うん。まあ、
なんで私が 100% 正しいわけじゃないから、うん、こういうことなんじゃないのって言ったことに対して、アレックさんは、あ、確かにって思うところを実践する。
うん。そうだね。
違うんじゃないかなって思うところは、なんで違うのかを考えてみるっていうところ。うん、で、議論が成立するんですよ。
そう。まあ、鵜呑みにしないで、ちゃんとこう、ブロックせず、ブロックせずに、そういった話を全部聞いた上で、そこで、自分を。
変な人はブロックしてもいいよ。
うん、まあもちろんもちろん。ブロックっていう機能はもちろんあってもいいけど、
変な人っていう定義をしっかり雑な定義じゃなくて、見ないと、
うん。
はい。ね、じゃないと私も変な人になっちゃうから。
まあまあまあ、みんな変だからね。
そうそうそう。でもそれ言っちゃダメなんです、ね。それも言っちゃいけないんですよ。それも言っちゃいけないんですよ。
みんな変なんだよ。もう、
みんなじゃないかもしれないよってなっちゃう、ね。
もうわけわかんない。そうだね。
そこら辺をね、うん、なるべく多くの人に意識するようにしてほしいですね、私は。うん、何が大事なのかね。